恵みをいただく御言葉は申命記の14章22節から29節までです。申命記14章22節から29節、はじめに23節までをお読みします。あなたが種をまいて畑から得るすべての収穫の10分の1を必ず毎年捧げなければならない。主が皆を住まわせるために選ぶ場所、あなたの神主の前であなたの穀物や新しいブドウ酒や油の10分の1とそれに牛や羊のウイゴを食べなさい。あなたがいつもあなたの神主を恐れることを学ぶために。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちはあなたにあって幸いを得祝福されます。あなたこそ祝福の源であり、あなたの他に幸いはありません。そしてあなたから幸いを得たのであれば、あなたに感謝を捧げることを、また日々あなたを覚え、あなたの宮に宝物蔵を携に宝を携えてくることをいつでも忘れることなく続け、そしてみなしごやヤモメ、在留異国人のため、弱い人のため、レビ人のために、いつも私たちがあなたの喜ばれる断食をするものとして、いつでもあなたに喜ばれ、幸いと祝福を末永く末永く増し加えていく私たちのこの聖なる生活を営むものとしてくださいますように。どうか私たちを今日その幸いと祝福の源を今日教えてください。この語る唇、語るしもべを全てを整えてください。また聞く一人一人をあなたが清め、今日豊かな命の御言葉を余すところなく伝え尽くすことができるこのしもべであり、またいただき尽くすこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。この約束の土地に入った暁にはですね、これこれのことをしなさい、ということが、しばらく告げられております。で、今日の箇所を、まず22節と23節の方では、主が祝福してくださるその、幸いに応じて、全ての収穫の、10分の1を必ず毎年捧げなければならないと記されております。そしてその10分の1を捧げる場所はですね、23節にあります通り、主が皆を住まわせるために選ぶ場所、そこで、穀物や新しいブドウ酒や油の10分の1、それに牛や羊のウイゴを食べなさい。10分の1を主の宮に携え上ってですね、そしてそこでそれを食べなさいって言われてますね。ですから10分の1を教会に捧げるということ、これを何かもう何もかも全部投げ、全部手元からなくなるというものではないんです。それを食べることもできますし、そして、冒頭で、ね、マラキ書の御言葉を宣言しました通り、主はその10分の1をますます増し加えて幸いと祝福を豊かに返してくださるんです。そしてなぜ10分の1を捧げるか、それは23節の後半にあります通り、あなたがいつもあなたの神主を恐れることを学ぶためにです。 再びこのマラキ書の3章の方も開きたいんですが、そのマラキ書の3章10節からのところでも、この10分の1を持って主の家の食物とするのであれば、主は、ね、天の窓を開いてあらゆる祝福を注ぎ、ね、あらゆる、イナゴとかまた国宝病とか、不作を主が叱ってくださいます。マラキ書の3章の、まずですね、8節と9節の方を見ますと、人は神のものを盗むことができようか、ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいると、ね、要するに十分の一を捧げないことは神様のものを自動的に盗んでいることになってしまうわけです。神様のものを盗むと呪いを受けます。この民全体が盗んでいる。ですから主の宮に、自分の血を捧げないこと、主、ね、キリストを信じている人が、ね、主の宮に登りもしないこと、それは主のものを盗んでいて、そして主から呪いを受けるものです。そこで主はですね、このマラキ書で命じています。10節から、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。アメン。ですから十分の一をですね、もう本当にしっかりと捧げている人は、イナゴは叱られます。その人の家から、イナゴは、主が叱ってくださり、産物が滅ぼさないようにしてください、皆さんの家を襲うイナゴ、まあ、いろいろなイナゴがいるかと思います、給料無償分をとか、あるいは病気とか、そうした病院にかかると余計なお金がかかりますね。あるいは事故とかですね、あるいは自然災害とか、そういったイナゴによって皆さん財産は蝕まれることはあるでしょうけれども、しかし主がそれらを叱ってくださるんですね。本当に、このことは事例が枚挙にいとまがないほどです。この教会においてもですね、自分の一を捧げている生徒たちは本当にあらゆる面において幸いと祝福を得るんですね。主が都合よくですね、導いてくださいます。また主が本当にたとえ損害を何か受けたとしてもですね、しっかりとその、損害が、損害とならないように別の証人を立ててですね、主が証拠を残して、ですこの人をかくまってくださる、そういうことを、もうちょっと具体的にはですねあまり言えないんですけども、でもそういう生徒が本当にたくさんおります。十分の一を捧げれば確かに主は皆さんのイナゴを叱ってくださいます。病を叱り、損害を叱り、自然災害の被害を主が叱って、皆さんの産物が滅ぼさないようにしてくださり、そしてまた主は約束しておられます。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方の血は喜びの血となる。主は試せと言っておられます。もし十分の一を、 捧げていないという方があればぜひ試してみてください。主は必ずですね、天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を注いでくださいます。 100% 注いでくださいます。なんで私がこんな自信を持って言えるか、だって書いてあるからです。聖書に書いてあることは 100% 成就するからです。さて、この10分の1をですね、毎年捧げなさい、主の御名を住まわせるところを選ぶ場所に、捧げに行きなさいと言われてるんですけども、もしですね、道のりが遠くて、牛とか羊を、そのまんま連れて行くのが困難であるような場合についても主は、ちゃんと、その命令をしておられます。申命記の14章の24節から、27節までをお読みします。26節までですね。もし道のりがあまりに遠すぎ持っていくことができないなら、もしあなたの神主が皆を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、あなたの神主があなたを祝福される場合、あなたはそれを金に変え、その金を手に結びつけ、あなたの神主の選ぶ場所に来なさい。あなたはそこでその金をすべてあなたの望むもの、牛、羊、ぶどう酒、強い酒、また何であれあなたの願うものに変えなさい。あなたの神主の前で食べ、あなたの家族と共に喜びなさい。アメン。イスラエルはですね、結構、広大な土地があるんですけども、でその中で、主を礼拝するべき場所、それはエルサレムの神殿でした。そこにですね、結構ね、100キロ以上離れている、土地の人もいるわけです。そのような人たちの場合はですね、主の宮に10分の1を捧げに行くときは、その手に、その、牛とか羊とかをお金に換えてですね、それを、主の宮に運ん でそこで、主の宮のところで、またそのお金を、牛や羊、ぶどう酒などに、それを変えてですね、でそれで主の御前で、家族と共に食べなさい。それからですね、27節、あなたの町囲みのうちにいるレビ人をないがしろにしてはならない。彼にはあなたのうちにあって相続地の割り当てがないからである。家族だけでなく家のしもべや、またレビ人も共に主の宮で喜び食べるようにしなさいと、12章の方で言われている通りです。28節から29節もお読みします。3年の終わりごとにその年の収穫の10分の1を全部持ち出し、あなたの町囲みのうちに置いておかなければならない。あなたのうちにあって相続地の割り当てのないレビ人や、あなたの町囲みのうちにいる在留異国人やみなしごやヤモメは来て食べ満ち足りるであろう。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。アーメン。ここにはですね、3年の終わりごとに収穫の10分の1を全部持ち出して町囲みのうちに置いておくように命じられております。でその町囲みのうちに置いておく10分の1、それは何のためか、それは、レビ人やまた在留異国人やみなしごやもめたちが、来て食べて満ち足りるためです。そのようにするのであれば主はますます幸いと祝福を注いでくださいます。この3年目のですね、10分の1を、納めたらですね、人々は、ある宣言をしなくてはならないことが、申命記の26章の方に書いてあります。申命記の26 6章の12節から15節までのところにそれが記されています。第3年目の10分の1を納める年に、あなたの収穫の10分の1を全部納め終わり、これをレビ人、在留異国人、みなし子、やもめに与えて、彼らがあなたの町囲みのうちで食べて満ち足りた時、あなたはあなたの神主の前で言わなければならない。私は聖なる捧げ物を家から取り出し、あなたが私に下された命令の通り、それをレビ人、在留異国人、みなし子、やもめに与えました。私はあなたの命令に背かず、また忘れもしませんでした。私はもの時にそれを食べず、また汚れている時にそのいくらかをも取り出しませんでした。またそのいくらかでも死人に備えたこともありません。私は私の神主の御声に聞き従い、すべてあなたが私に命じられた通りにいたしました。あなたの聖なる住まいの天から見下ろして、御民イスラエルとこの地を祝福してください。これは私たちの先祖に誓われた通り、私たちにくださった地、父と蜜の流れる地です。アーメン。3年目の、終わりに10分の1を、その収穫の10分の1を町囲みのうちに蓄えておく。でそしてそれらをですね、彼らが食べて、で彼らが食べて満ち足りた時にこの宣言をしなさいと言われております。ですから実際にこの、10分の1を、3年の終わりに実際に町囲みのうちに、それを納めて、納めてそれでそれを、レビ人や、在留国人やみなし子やもめが実際にそれを食べて、で彼らが満ち足りた時に宣言する言葉です。ですから彼らが、10分の1とかを実際に納めもせずに食べもせずに宣言する言葉では、3年ごとに定期的に来たり自動的に宣言する言葉ではなく、実際に納めて彼が食べて満ち足りたら宣言するんですね。私はこれこれのことを、忘れませんでした。で命じられた通りにしました。でどうぞ主よ、あなたは天の御住まいから見下ろしてイスラエルとこの地を祝福してください。そういうふうに宣言するんですね。私たちは祈りの中で、主よ、私はこれこれのことをあなたの命令を背かずに、行いました、どうかあなたがこの地を祝福してください、この家を祝福してください、そういうふうに、祈ってるでしょうか。主の命令をですね、守り行ったら祝福をくださいと、そういう祈りですね。これはですから祝福とかそれが与えられる前にどうか私を祝福してくださいとかではなく、自分たちが主の命令を守り行いました、つきましては祝福してくださいと、そのように祈る祈りです。皆さんもですね、実際に何かを守り行ったらこのように祝福を求めることを、もう堂々と求めることができますね。イエス・キリストをないがしろにしたまんま祝福を求めてもそれは虚しい祈りです、礼拝を軽んじ、十分の一を軽んじ、そうして祝福を求めてもそれは虚しい祈りです。この3年目の終わりの時にこのように祈りなさいとモーセが命じられたこの祈り、私はしっかりと十分の一を納め終わりました。そしてレビ人、外国人、みなし子やもめはそれを食べて満足しました。それであなたの命令を聞き従い守りを行いました。また私は主の意味嫌われることをしませんでしたし、主に命じられた通りにしました。つきましては主よ、あなたの聖なる御住まい天から見下ろして この民とこの地と祝福してください。とても素晴らしい祈りですね。ぜひ皆さんも守り行うことからしてみてください。守りを行ってから祝福を求めれば、主は皆さんに祝福を与えざるを得ないですよでしょうね。皆さんが もし主日を軽んじたり、十分の一を軽んじたり、また在留異国人や孤児やもめなどの困っている人たちをないがしろにしたとしたら、主はそのような祝福を与えようがありません。イザヤ58章には記されていますね。私の子供たちはこれだ。悪の絆を解くこと、首輝きの縄面をほどくこと、虐げられた者を自由にし、飢えた者にはパンを与え、裸の者には着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。そうするならば、あなたの義は暁の光のように差し入れ、傷は速やかに癒される。傷が癒されるんです。死の栄光が前に進み行き、主の神狩り、主の栄光があなたの神狩りを守る。ですから主の喜ばれる断食、それは困っている人、身寄りのない人、レビ人、彼らの面倒を見ること、十分の一を持ってしっかりと主の命じられた通りにそれを治めること、するならば主は皆さんの病を癒され、皆さんの義を光のように正しくし、また皆さんの中で滞っている手続き、皆さんのために主は裁きをしてくださいます。その滞っている手続きを進めてくださいます。どうか皆さんはこの幸いに預かって、そしてこの地上においてはしっかりと幸いと祝福を長く長く続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちが十分の一を怠って主のものを盗むということがありませんように、もし十分の一をしっかりと携え上るならば、主はあなたは天の窓を開いて、イナゴを叱り、国宝病を打ち、私たちに幸いと祝福を豊かに注いでくださるというこの約束が与えられております。しかも試してみようとまで、積極的にそれを試せとまで主は命じておられるこの幸いと祝福、主はどうか私たちはますますこの幸いな恵みに預かることができますように、またあなたの喜ばれる断食、悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた人のために自由を与え、パンを与え、裸の者に着せて世話をする、そのようにするならば、私たちの義は暁の光のように差し入れる。私たちの唇からつまらないおしゃべりを取り除き、後ろ指を指すことや、そういう唇からの汚れを取り除くのであれば、あなたは私たちに光を差し入れさせ、暗闇は真昼のように光り輝いてください。絶えず導いて、焼けつく土地でも私たちを満たし、骨を強くされ、そしてあなたは私たちを潤った園のようにしてくださる。水の枯れない源のようにしてくださる。主よ、この約束を信じて守り行い、実際にそのようになっていく生徒たち一同でありますように。どうか地上における日々を末永く、そのあなたからの幸いと祝福で満ち足りたものとなし、そして私たちの側がしっかりとレビ人や旅人や在留国人、孤児やもめたちを満ち足らせて、そしてともとも祝福されていく私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。